Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガオナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2014年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは女優の中村芽衣子さん。著書芽衣子の食卓、おいしいお酒を死ぬ日までを踏まえつつ、芽衣子さん流食べること、お酒の楽しみについて、そして年を重ねる楽しみについてお伺いしてまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
中村芽衣子、1934年5月13日生まれ。東京オリンピックに先立つ実験放送からテレビに出演。気取らず親しみやすい人柄が人気で、老いや生き方をテーマにした講演にはシルバー世代が押しかける。著書に人生の姉妹自宅だって気になるじゃない、死んだ後のこと、夫の姉妹方、妻の姉妹方などがある。最新刊は角川書店、芽衣子の食卓、おいしいお酒を死ぬ日まで。
Let's get knowledge with fun。
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは女優の中村芽衣子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくどうぞ。
角川書店より、芽衣子の食卓、おいしいお酒を死ぬ日まで。
もう近いんですけど。
いやもうとてもそうは思えませんが。芽衣子さんならではのこうほんわかあったかくてこう懐かしい感じの食にまつわるお話がたっぷりと収められているんですが、これまでも多くの本をご出版されている芽衣子さんなんですけど、食べることをテーマにっていうのはこれまでありました？
いえ、なかったと思います。初めてです。
初めて、はい、そうですか。やっぱりでもこれはご自分の中では特別のテーマっていう感じだったんですか？
あのね、私自身はものすごい小食なんです。
あ、そうなんですか？
はい、それで食いしん坊でもないんですね。
は
で、あの、自分がお腹空いてないと作る気になれないでしょ。
そうですね。
ね、
う
ん、だからいつも空腹が私にとっては一番ベストコンディションなんですね。
うん、
だから食べ歩きとか、それから食いしん坊特有の食への追求とか、そういうのはむしろない人間なんです。
あ、そうですか。
はい。で、そう考えてみると、私が書かなかったものの中に何があるかと思ったら、あ、そうか、食べることだなと思ったのね。この年にしてですけど、私何でも初めてのことが大好きなので、で、私は自分が作る時もですけれども、小さじ何杯とかグラムとかそういうの全然わからないの。
あ、全然わからない。
頭の中で考えて、いやいや、これでどうだった、ああなったぞとか、今日ちょっと失敗とか、そういう感じなので、
はい、
でも考えてみたら、お料理本っていうのは今あまりにもプロっぽくなりすぎてて、本当にその小さじ何杯とか何グラムの世界で、はい、で昔の随筆集なんかを読ませていただくと、
はい、
実に名文があるじゃないですか、
はい、
そんなもの何にも書いてなくても、うわー、その文章に惹かれて食べてみたいとか、美味しそうとか、
はい、
だから文章で書く食べ物の本みたいのを書いてみたいなと思ったんです。それと、はい、あと一つちょっと年寄りじみった苦言なんですけど、
はい、
今あまりにもグルメ志向っていうんですかね、テレビなんか見てても、もう私見てるだけでお腹いっぱいになっちゃうお料理番組ばっかり、あとは食べ歩きばっかり、はい、でそういうあのプロが作るお料理っていうのは、
はい、
そりゃ美味しそうだし、からお値段もそこそこでこんなのが食べられるんだっていう発見にもなるし、
はい、
いいんですよ、いいんだけど、本来この国が持ってた台所でお母さんとか奥さんがこちょこちょ作るお料理ってこうじゃなかったなと、こればっかりじゃなくてもいいんじゃないって、冷蔵庫の覗いて、あれとあれが残っててもうすぐダメになりそうだから、こういうふうにして今日やってみようかなとかっていうのが昔の家庭料理だったんですよね。だから私はもっぱらそれなので、
だからこそまあハウトゥーではなくてこうでもやっぱりこう美味しいっていう感じにしたい。
そうそうそう、うん、頭で美味しさが分かるっていうか、
まあこの中でも書かれていらっしゃいましたけどその池波正太郎さんとか、
はい、高峰秀子さんとかね、向
田邦子さんとか、はい、やっぱりそういう本当ね何グラムっていう世界じゃなくって、うん、あの本当読んでうわこれよだれ出るっていうようなものがありますよね。
食べてみたいとかね。
うん、じゃあそっち側に行きたかったっていう感じですね。
私のはただ皆さんがこうお感じになったり体験なさったり、うん、お書きになったような食べてみたいとかそこまで全然言ってないんですけど。
いやいやいやいやいやいやいや。
本当かなね、こう嘘ついてんじゃないっていうものが結構多いんですけど。
いやこれはいろいろちょっと試してみようって思う、こう触発されるものは相当ありますよ。
そうですか、うん。男の方がそうおっしゃってくださるなら。
これはちょっと挑戦しようとか思うのがいろいろ出てきますけど、
ね。私ができるんだから簡単です。いやいや本当に
今回の本の中には、はい、あのご家族の方も、まあ、頻繁に登場してらっしゃったりするんですけど、ご家族の反応ってこれ書き上がった後どうですか。
やってくれたわね、恥ずかしいっていうのがまず娘たちの
やってくれたわね
恥ずかしいって言ってました。
そうですか。でもやっぱりねそれはそれこそお子さんたちも本当にお弁当の頃からのね、はい、こともいろいろ書いてあるわけでそれは懐かしいとか嬉しいっていう本当は思いが
どうなんでしょうね。でもね、おかげさまで女の子2人は、まあ、はい、男の子もスペインでの一人暮らしが長かったから、うんうん、子供たち3人とも料理上手です。
はい。あ、そうですか。
それはしょっちゅうお手伝いという名目で、うんうんうん、小さい時から台所にいましたからね。
うん、まあ、じゃあそれはちゃんと受け継がれてるというか、そうですね、つながってるという。
おかしなところは受け継がれていると思います。
そうですか。作ることっていうのは好きだった。
あのね、はい、お腹空いてないと作りたくないでしょ、人間って。だから、うん、あのわざとそうしてる部分もあるんですね。自分が満腹感があると、はい、なんかこんなもんでいいかっていう感じになりますけど、はい、自分がいつも空腹だと作る時間に、うん、あれももう一品これ作ろうかなとか体も軽いし、
うんうんうん、じゃあそういう状態にしておいてというのがまず前提条件である、はい、
前提ですね。
そうですね、
それとね私ね、うん、女優さんがね、はい、あの今は随分芸能界のいわゆる女優さんっていう立場も変わりましたけどあんまり私生活を見せるのが好きじゃないんですよ、うん、だから若い頃はね結婚したての頃はお台所でフライパン持ってらっしゃるとことかエプロンしてとか嫌ですとんでもないって言って、はい、あのキザに言えば夢を売る商売なんですからそんなの嫌ですって言ってガンとして今でも家庭の写真ってお断りするんですよ。
ああそうですか、
はい、だから、うん、本当に私のそういう姿を知ってるのは家族だけだと思います。はい、
じゃあある意味本邦初公開今つまびらかになるという、
そう姿が見えなくてよかったけど
そうですか。でもその空腹を前提条件とした時には、はい、逆にでもそういういろんなインスピレーションが湧いてくるって
本当に湧いてきますね。
あそうですか。
やっぱり作り手が食べたいと思わないとダメですね、う
ん、あーはーはー、なるほど、そこが一番最初なんですね。
そうですね、そうですね、
作り手が食べたい、
はい、はい。
そうすると今までいろんな食べてきたものの記憶の中からいろんなものが引っ張り出されて
そうですそうです、う
ん、本当にそれがこう有機的にこう触発されていくみたいなところはあるんじゃないですか。
そうですね、うん、それと私が一番この中で、はい、せめてこの貧しい私のレシピで思い起こしてもらいたいのはおばあちゃんの作ってくれたものとか、うんうんうん、お母さんが作ってくれたものとか、はい、から私たちの親の時代からずっとつながってきた、うん、なるべくものを無駄にしないであるものでおかずを作るとかそういう食文化みたいのがだんだんなくなってきちゃったような気がするの、
うん、今はは
い、はいはい、うん、あのスーパー行ってもコンビニ行ってもある程度おいしいものが作らなくても並んでるし、うんうんうん、だからそうじゃなくてちょこっと工夫してちょこっと、まあ、廃物利用というと言葉がちょっとすごすぎますけどあるものでなんとか工面して家族においしいものを食べさせたいっていうようなものがテーブルに乗ることが少なくなっちゃったような気がするの、
うん、あそれをじゃあこういうこともできますよっていうようなものをちょこちょこっと入れたというような感じ、はいはいはい、そうするとじゃあ本当にこれはまあ本邦初公開ということではありますが、はい、このすごいリアルなメイコさんの食卓が ここは
もうまさにリアルですね。だから子供たちが恥ずかしいっていうのもよくわかるし、ね、あの神津義行さんは夫は今度、はい、ぜひ門川にお願いして、うん、犠牲者の本っていうのを出してもらおうって言ってます。 Let's get knowledge with
fun。さてあのね、今回メイコの食卓、まあですから本当本邦初公開のリアルな食卓、驚きのエピソードもいろいろあるわけなんですけど、例えば28歳から56歳までの28年間子供たちのお弁当を作ってきた。
そうなんですよ。
これすごいですね。
毎日幼稚園からずっと高校までお弁当の学校だったものですから、
はい、
本当に。でもね、それはね、なんていうのかな、全然すごんでもいないし大努力をしたわけでもないし、私の育った時代ってそれが当たり前だったのね。
普通にやっていた、
はい、だから昔のお母さんが普通にやっていたように、うん、私も女優業とは全く別問題として、うん、そこは普通なんだから普通にやらなきゃと思ってやってただけなんですけどね、
う
ん
う
ん、
あ、そうですか、はい、でもこれはまあ普通とはおっしゃいますが、でも結果継続ずっとしてらしてたと、
はいはい、
いうこと。これは途中でちょっと、うん、なんかやめとかっていう感じにはならないんですか？
ならなかったですね。
ならないですか？
ほうほう。やっぱりそれは親の育て方というか、うん、慶応生まれの祖母と明治生まれの母に、
はい、
小さいというか特に私が2歳半から、まあ、自分であえて言いますがスターになっちゃったもんですから、外ではチヤホヤしていただけますでしょう。だからあの小さな子供が何かやったらみんな可愛いって言うのよ、
うん、
メイコが特に可愛いわけでも上手なわけでもないのよって。だからお家に帰ったら普通の4歳児、普通の5歳児、普通の小学生としてママたちはあなたを扱うからねって言って、うん、ごく普通にうちのお手伝いもお使いもさせられましたから、だから23でパッと結婚してもそんなに困らなかったですね。
はあはあ、そして普通にお弁当も作っていた、
はい、はいはい、そういうもんだと思って、私も祖母や母が作ってくれたお弁当を持って撮影所とか、
うん、
あのラジオ局に通ってましたから、
うんうんうん、あ、そうです
か。だから私が今、うん、あの80になろうとしてるんですけど、全然一度も長期入院とか大きな病気をしたことないっていうのも、うんうんうん、細くて小さいんですけども至極健康だっていうのは、うん、その家庭食でずっと育てられたからですね。
芯が強い感じになるんですね、多分ね。
そうですね、体の細胞みたいなものもあの頃うんと甘いものもないし脂っこいものもないしね、戦争中の子供時代でしたから、うん、結局体にいいものばっかり食べてたんじゃないかしら。
結果的にそれが、本当に文字通りこう身になって、
そうなんですね。
いうことなんですね。なるほど。
だからこの本を出すにあたって、
はい、
そうだ、さつまいもの茎のところを何にも食べるものがなくて母が油で炒めて塩コショウを振って食べてことあるなとかね、いろんなことを思い出して、
でもまあそんな中で、まあ、じゃあご自分の中で本当に普通にそれが
ごく当たり前のことと
して、ごく当たり前に、
はい、
振り返ってみて、でも振り返ってみたらすごいことですよね。それは28年間うわ作ってたっていう
か。そうですね、だからそれを裏返して言うと、うん、私は名女優にもなれないし代表作もないです。80になった時に振り返ると77年間女優やってたんですけど、あの本当に謙遜でも何でもなくね、やっぱりね、女優という仕事は特にそうですね、20代の後半から40代ぐらいまでにうわーっと何もかも忘れて仕事に没頭して時間も割いて仕事しないといい女優にはなれない。私は先にそういうお弁当作る時間とか、はい、そういうお夕飯作る時間をさっぴいて、
うんうん、
お余りみたいな部分でしか自分にできる範囲で女優をただ続けただけでしてませんから、
うん、
本当に謙遜でも何でもなく大女優にもなってないし代表作もこれといってないと思うんですけど、
うん、
両方やるんならそれが当たり前っていうのが私のものすごく納得感のあるとこなんですね。
なるほどなるほど、そうですか。まあ表現として合ってるのかどうかわかんないですけど、まあ、自然体で、
はいはい、
来たらそうだったっていう、
そうだった、
うん、いうことなんですね。
でまだ生きてるぞってまだ飲んでるぞ
そうですか。まあでもね、そのすごいエピソード、面白いエピソードの中には例えばご自宅をこう開放して絨毯バーですか、
昔ね、だいぶ昔ですけど、うんうん、その頃絨毯バーっていうのが走りでね、
はあは
あ、あんまりそのバーにいっぱい人が入りすぎるから、うん、普通のボックスとか椅子じゃ間に合わなくなって、はい、で絨毯の上にどうぞあぐらでも書いて飲んでくださいみたいのが流行ったんですよ。とってもナウイことだったの。
なるほど。
ナウイっていうのももう古い古いですね。
あんまりナウくないですけど。
ナウくないですね。なんて言ったらいい、走りだったんですね。
はいはい、
それで、あのうちがまあ新橋っていう便利なところに住んで、うん、
銀座にほど近いところ、
はい、で銀座でもうその頃の銀座はもうあの12時になるといいお店は大抵追い出されますから、
うん、
そっからあと、はい、高いナイトクラブにね赤坂あたりの行くか、うんうん、六本木に足を伸ばすかぐらいでとても不自由だったんですね、うんうん、まだまだ、
はい、
だから酔っ払った勢いで銀座から本当に歩いてこれるぐらいのところに住んでたもんですから、うん、ここを絨毯バーみたいにしてみようと思ってお金はもちろん取らないんですけどもうそうそうたるメンバーがレギュラーでいらっしゃいましたね
それがもうほとんど連日連夜、
連日連夜でしたねでほとんどそれが中村芽子さんちとは思ってないんですね、皆さんもう酔っ払ってるし
なるほど、
だからああいい絨毯場へ連れてこられたなって感じでそのまま朝までダウンして寝ちゃう方もあるし、
で、はい、なぜか中村芽子さんいつもいらっしゃいますねみたいな感
じで、そうですねまた会いましたねとか言われてここうちですってわけにもいかないし
すごいですね。
で、あのマンションの、はい、その1階を全部借りて、うん、3ブロックになってたからそんなこともできたんですね、
は
い、で構図と私とのまあ行こう場所っていうワンブロックを、うんうんうん、その一間を絨毯バーみたいにしちゃって、
あとはじゃあ生活する空間、生活する空間
として、はいはいはい、で子供たちのとことかって、うん、だから家族に迷惑はかけないで、
あーはーはー、うん、楽しいですねそれね。
面白かったですよ
面白いですね。
面白かったです。
いやもうじゃあ 今振り返っても本当に面白かったなっていう感覚。
そうだから、うん、おつまみないのとかって言われて何にもないなと思って、
はい、
バターをね、普通のバターパンに塗る、
はいはい、
あれをちょっとあの固くして冷凍庫 で、うん、でそれを千切りにして、
はい、
それをただおのりで巻いて、
うん、
ちょっとお醤油つけて召し上がってなんて言うとでも美味しいんですよこれ。やってごらんになって今日帰ったら、
うん、凍らしたバターをこう細く切って、マッチ棒みたいに、
はい、のりで巻いて、うん、ちょっと爪楊枝でも刺しといて、
へ、
ちょっとしたカナッペですよ。
あら、そうですか、うん、あらあら、じゃあこれもすぐちょっと試せる感じですねまあでもね、そういったあの簡単な料理みたいな、おつまみみたいなのもそうなんですけど、まあ、先ほどもおっしゃってましたが、その料理は計らない、味見もしない、
はい、
もうバーッと出たとこ勝負みたいな、はい、いやいいですねこれねやっぱえもうこれはでもそういうもんなんだというふうにしている、そのあんま測ったりするのはお好きじゃない。
そうですね、多分ね、うん、私役者としてもあんまりこう克明に台本を読み込んだり、うん、一生懸命セリフを覚えたりしない方の役者なんですよ。
ほうほう。
だから昔は、うん、あの商業演劇、大きな劇場でね、一月やるのなんかも書く方が遅くて、もうすぐ客入れですから稽古ここまでとか言って、あと台本ができませんとか言って初日が来るんですからだからあのなんとかなるんですよ。お料理もそうだと思ってやり始めたの。
そうですか、なんとかなるし、まあなんとかしなきゃいけない
っていう、そうですそうです、
いうことなんとかです、うん、なんとかしなきゃいけないからなんとかするっていう。
そうですね、
あ、そうですか。あとね、やっぱなんといってももうかれかれ60年以上お酒飲み続けていらして今でも休館日なしって書かれ、はい、これ本当にまだ
未
だ
に
休館日なし、
なってね、お酒飲まないと一日が終わらないっていう癖がついてんですねだいたいね、結婚した時から60年ぐらい、はい、
うん、
だいたい2時間半寝れば大丈夫なんです、私睡眠時間は
2時間半。
子供の時から寝不足気味に慣れてたんですねだから最後のところは、うん、もうこの辺でお酒飲んでちょっと酔っ払わないと、うん、それこそ2時間半がゼロになっちゃうぞと思って、止めの中明日のおかず作っちゃったりお米研いじゃったりするのが嫌で飲むんですね。
ちゃんと区切りをつけるために。
はいはい、はい、
じゃあこれ飲んだら一応この日はおしまい。
おしまい。
そういうことなんですね。そのためにも、でも、未だに休暇見なしで、じゃあ、 こうきっちりその儀式は守り続けて、
まあ、もう儀式だかなんだか
さあそうですか。でまあいろんなレシピ先ほどもねちらっとね、はい、ご紹介いただいたのもありますけど、じゃあ例えばこの今春手軽にできてもちろん美味しいおすすめのこうメイコ流レシピみたいなのってなんか
何がいいでしょうね、うん、やっぱり季節感から言うと菜の花、
ああ菜の花いいです ね
菜の花のからし和えなんて昔からあるものですけど、
いいですね、
これをちょっと若者風にすると、うん、それにちょっとサラダオイルを足して、
サラダオイル、
はい、はい、それでパウダーでいいですから、うん、あのガーリックパウダーをパパッと振って、
うんうんうんうん、
で辛いのが好きな若者だったら、うん、辛いちょっとアジア的なものって今いっぱいありますね、うんうん、あんなのもちょっと入れて、はい、で混ぜると、
はい、
なんか若者風あのアジアンテイスト風菜の花のからし和えになるんですよね。
そうですか。
これ結構焼酎の氷割りでも合いますし、
美味しそうだ、
美味しそうでしょ、
美味しそうだそうかそうですね、もうね菜の花なんてただ茹でればいいだけですね。
そうですそうです、
あそうですか。
大根の葉っぱも美味しいですよ、炒め物にすると。
あーはーはー、
これをねバジリコなんて洒落たものがなくてもね、はい、大根の葉っぱをね細かくみじんに刻んで、
うん、
でスパゲティと一緒に炒めるの。
スパゲティと一緒に、
はい、ガーリックと一緒に。
へ
え、そうするとバジリコ風ジャパニーズですね
ちょっとほろ苦い感じがあって、
はい、ほろ苦くてそれがとってもいいんですよ、ね、
ああそうですか。あこれもすぐできる。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは女優の中村芽衣子さんです。
いいお声ですね。
ありがとうございます。
バリトンっていうかなんとっても素敵
今日は恐縮でございます。ありがとうございます。角川書店から芽衣子の食卓、おいしいお酒を死ぬ日まで。いやタイトルがまたいいですね。おいしいお酒を死ぬ日まで
死ぬ日までって言うとちょっとなんかね
いやここあえて書くところが中村芽衣子の真骨頂って感じもしますね。
いや、
いいタイトルです。
美人薄命の逆証明をしてるようなもんですから私80まで生きるなんて夢にも思わなかったの。
いやいやいやいや、すごいことですけど、まあでもね、あの一方でという感じなんですけど、あの本の第5章では懐かしいあの味ということで、はい、あの先ほどもちょっとお話出ましたが戦時中の食のねお話なんかもあって、はい、まあ食を取り巻く状況も大きく変わってきた中で、この戦時中の食、そしてまあその頃を振り返って思うことっていうのはどういうことですかね。
私ね、うん、そのまたあえて言いますけど、はい、2歳半からスターだったものですから、その普通の子供よりもとてもとても贅沢はできたんですね、ものがなくなるまでは、
うんうん、
戦前っていうか戦中も半ばぐらいまで、でいよいよものがなくなってからはもうスターも何も普通の子供も同じですから、
うんうん、
で私は何がびっくりなさるって、あの慰問というと特攻隊の慰問に行ったんです。
特攻隊の慰問、
戦争中で、あのいつ死ぬかわからない、それも学徒出陣かなんかのインテリなね特攻隊のお兄さんたちはもう美味しいものも結構、お色気ももういい、ただ小さい子供に会いたいなって、みんな特攻隊の基地で明日死ぬということが分かってらっしゃる方たちはおっしゃるんですって、
うん、
でつまりこの子たちの未来のために礎になろうという自分に対するね説得感しかなかったんでしょうね、
うんうんうん、
それでまあ小さい子供って言うと芸能界で私が最年少ですから、それで多分アッツ島とかトラック島とかそういうとこだったと思うんですけど、うん、特攻隊の基地に連れて行かれて歌を歌ったりして、それでやたら私を抱きしめるの、その特攻隊のね、うん、お兄さんたちが、うんうん、そんなことしてて、それで戦後になって今度また慰問のお仕事が来たわよって母が言うんで、今度は何の慰問って言ったら進駐軍の慰問、
ほうほう
この、ね、どちらかえるような時代を私はパッと過ごしましたから、だから子どもたちもそれからご飯を作ることも何が起きても困らない、迷わない、今はこれしかないの、これをやって生きていくのと思ったら、そうやって生きていく術をきっとその辺からね、
なるほどなるほど、
教わったんでしょうね。
ある意味、まあ、何でもあり、
何でもあり、
もう、ね、はい、目の前のことにこ
う、そうです、
向かい合うっていう、
そうですそうです。でもね、その中で夢を失わなかったのは母が偉かったんですね。で、あの今はおしゃれで焼酎ファンが多いですけど、はい、その頃はお酒が買えないから、アルコールはこれしかないからっていうんで、まずい焼酎を父が飲むときに、うん、母は必ずきれいなグラスに 今みたいにすぐできる氷もなかったんでしょうけど、苦労して氷を割って入れて、そこにレモンはないから、その頃はみかんの輪切りをポッとグラスに挟んで、うん、はい、チューフィーズよジンがないから焼酎ですけどねって言って出すような母だったんですよ、はいはい、だからそれは未だに私の中に根強く残っていて、どんなに忙しくてもやっぱりメインがあって、メインの前に和食の場合だったら美味しいお吸い物、お味噌汁、あるいはスープをつけて、それでメインが出て横にちょっとサイドのものがあって、っていう風にはしてますね。必ず毎日うちでご飯食べるっていう嫌な人なんですよ小津義行さん。
嫌な人なんだか、嫌な人なんですかね。
嫌な人ですよ、大変ですよ。でもこれだから、この毎日違うね、メニューを頭の中で考えて、はい、自分の足で歩いて買い物に行って作ってれば、まあボケないかなと、
はあ、お母様がやってらしたことを見てるから、は
い
は
い、そうですそうです、うん、そういうもんだと思って、
はあはあ、でそれこそお母様の時代はそれもう何もないもう物がない時に、それでもなんとかその中での最善を尽くしてというなんですね、はいはい、それがじゃあずっと受け継がれてますね。それはね、
そうだから終戦後初めてバナナというものを食べた時びっくりして、これがバナナだとは思わない、乾燥バナナしか食べたことなかった。
乾燥バナナ、
戦争中ね、はい、バナナを乾燥して、変な紙切れでぐるぐる巻いた、それも闇市でやっと買えたんですけど、
はい、
まずいバナナ、それがバナナだと思ってた
乾燥バナナってなんか乾いてる感じなんですか。
そうですね、ちょっと、うん、まあ少しネチョネチョしてました。
あ、少しネチョネチョして、はい、あのなんかカリカリって感じじゃなくて、
じゃなくて、はい、
ネチョネチョした感じ、
ネチョネチョした感じ
なんか干し芋みたい、
そうそう干し芋みたい、干し芋の細長いのみたい
な、なんかあんま美味しそうじゃないですね。
美味しそうじゃないでしょ。それですき焼きにお砂糖入れるっていうのも私戦後になって初めて知ったの。
はあ、
お砂糖がなかったですからね、
はいはい、うん、そういうことなんですね。
フレッシュでしょ今聞くとね
で、まあ、今回の本の中にはいろんな交友録もね、はい、いろんな方のエピソードがあって、もう森重久彌さんだったり三木のり先生だったり、はい、川端康成さんだったりとか、ね、はい、もうそうそうたる方々のエピソード満載なんですけど、でもなんといってもやっぱり美空ひばりさんとの思い出が、
長い長いね、私のたった一人の親友ですけどね、
たった一人の親友、
はいはい、でもね、あの人はねすごいんですよ私と違って、うん、最初私のんべえだから赤ワインかと思って彼女に勧められて、うん、
はい、
ピュッと口に含んだら何とも言えない未知の世界というか、うん、これ何、相当古いワインって言ったら、うん、スポンの生き血よって言うんですよでも私聞いただけでひっくり返りそうになっちゃって、うん、でそういうね、あの人はスポンの生き血も飲むし、うん、エビはどっちかと踊りっていうんですか、あのピコピコね生きて、
はいはいはい、
跳ねてるのを食べちゃうのが好きだし、うん、でもね、それはね、駒劇場なんか1日に2回公演で50曲ずつ生で歌うんですからね、100曲歌うわけですよ、
はい、
ね、だからそういう人はやっぱりああいうエネルギーがなかったらダメだったんですよね、
スッポンの一エネルギー、そんなでも美空ひばりさんの凄さってどんなとこなんですか。
私が一番気に入ってるエピソードはね、
はい、
うちならいいっていうママのお許しが、彼女のママのお許しがあるんでよく泊まってったんですけどね、
はい、
初めて泊まってくってことになった時に、まだ私たち若夫婦はこうかなり大きいんですけどダブルベッドで寝てたんですね、
うん、
だここで一緒に寝るっていうもんですから、通常奥さんの、つまり私の友達でしょ、
うんうん、
だから夫が寝て妻が寝て、うん、その妻の横に妻の友達が寝るでしょ、
うんうんうん、そうですね、
私はそういうもんだと思ったら私真ん中って言うんですよ
美空さんが、
はいはい、で神津さんなんかびっくりしちゃってえって言ってんですけどなんであなた真ん中じゃなきゃダメなのって聞いたら、うんうん、美空ひばりはいつもセンター本当にもう何気にそういうのごもっともごもっともって本当に思っちゃうんですよねどんなに親しい中でも。
あ、そうですか。
絶えずスターでしたよあの人。
へえ、そんな極限のプライベートの空間でも大スターは真ん中なんですね。
はい、センターを取るっていうことは大変なことなんですね。
うん、横にじゃあこうね、両脇に、はい、メイコさんとコウズさんがいらっしゃる、
はいはい、
すっごい家ですねそれもね。 意外と小柄な方だった。
ほぼ私と同じだから、なんかあの衣装をたくさんね仮縫いしなきゃなんない時はどっちかがやればいいんです、は
い
は
い、あ、そうです。大体、はい、同じぐらい
くたびれると目が変わってって言われますから
ものすごい大きいイメージ、
大きく見えますよね。
ですね、でもそうなんですね、
ちっちゃいの。
あら、でもセンターやっぱスターはそうなんですね。
そうですね、だからあの人はね、でもそのスターぶってるところは美空ひばりはいつもセンターよっていうプライドだけで、うんうんうん、あの本当にね高ぶらないザックバランナ、うん、という可愛い人でしたよ。
あ、そうですか、
うん、私もあんまり人のこと言えないんですけど、うん、お金勘定とか、うん、自分でお財布持たない人でしたから、うんうんうん、それで平気でタクシーに乗って、うん、メイコの家へっていう、そんなこと言われてもね運転手さんも困ったと思うんですけどで降りる時につけといてって言うから、でもうタクシーの運転手さんびっくりしちゃって
びっくりしますね。
いや、なんか証拠を見せてくださいって言われて、うん、で私リンゴ追い分けワンコーラス歌ったのだから運転手さんが ありがとうございました、でもタクシー代は結構ですそういう人でした本当に。
いや、やっぱり真のスターってそこなんだな。
すごいですね。
すごいですね。なるほど。いや、そして、まあ、あの、中村芽衣子さんのことになると、あの、再三お話も出てますが、2歳半で女優デビュー。
はい。はい、
芸能生活80周年目前という。
そうですね。嫌ですね。
いやいやいや。どうしてっていうか、なんでそこまでできて。
なんかね、うん、あの私に著しく欠けているものといえばね、競争心ですね。
競争心、
はい、うん、つまり一度もテストを受けたとか競争したってことがないんですよ。
競ってない、
はいはい、
はい、
なんか気がついたらここにいたっていう感じなだけなんですね。だからよく言えば欲張りじゃないっていうか、
うん、
悪く言えば欲がないっていうなんかふわふわと80年経っちゃったって感じですね。
なるほど、こう競って私が
やってやろうっていうのがないんですよ。あ、
そこまでやってたら多分80年は当然続かないですよね。
そうですね、たまに行く幼稚園でも、はい、運動会の時に徒競走だと、うん、私は横をすり抜けるお友達にどうぞどうぞって言って譲ってたっつって母が嘆いてましたから。
ああ、そうですか。
そういう性格なん
で、まあ持って生まれたものを素養としてあった。
そうですね、そうですね。
でもそれがまあでも結果80年
ね
え、ねえって一言じゃないですよ。
なんだか自分もあきれ返っちゃいますけどだからこの間の話が飛びますけど、宇津井健さんが亡くなったでしょ。で宇津井健さんは神津義行さんと同い年くらい、私の 2,3 歳上っていう感じの方 で私ね共演したことがないっていう俳優さんいなかったんですよ。もうほとんどの方とやったことも、
はい、
宇津井さんだけなぜか共演したことがなかったの。
あ、そうですか。
で私ねその頃ね子供が見てたので一緒に見てたエイトマンっていう今でいうコミック、
はい、
それのエイトマンが大好きだったんですよ。だから宇津井さんが似てたのパッとある日ガードマンかなんか見たら、はい、で同じマンだしそれであら宇津井健って素敵素敵って共演したことないしと言ったら、あのガードマンから、はい、あのお誘いがあって、
はい、
で私初めてね憧れの宇津井健っていう人ガードマンに出るのって言ったら、うん、美空ひばりが、うん、私も出るって言うんですよ。メイコと一緒なら私も出たい、
うん、
で出たいって美空ひばりが言ってんですけどって言ったらプロデューサーの方びっくりしちゃって
びっくりしますよ。それは
そんなギャラは予算に組めませんけどって、いやギャラはどうでもいいって言ってますからともかくあの出たいって言ってんですから一緒に出してって言って、はい、兄弟の役で出たんですよ、うん、ゲストで、
はいはいはい、
でその時に宇津井さんと一緒に飲んだりして、うん、その頃は宇津井さんもガンガン飲んでらして、であの某有名なウイスキーの広告でいいよっていうね赤のねよっていうのが、はい、やったら町の看板にあるわけですよ。で私はうつい病だった時に酔っ払って六本木歩いてたら、うん、そのね某有名なウイスキーのよっていううついさんの大きな顔が、はい、見えたからわーうついさんって手振ったらタクシーが止まってたそれでしょうがないからそのタクシーに乗ったんですよ、はい、っていう話を後日飲みながらうついさんにしたら、
はい、
ああそうでしたか、そのタクシー代僕が払います。
かっこいい。
すごいですよね、2枚目ってね。
かっこよすぎるな。
そんなことを最近の本当に亡くなられた悲しいニュースの中で思い出して、だから私のボーイフレンドはほとんどないなくなっちゃいましたよ、もう。
Let's get knowledge with fun。
プロフィールのところでもちょっとご紹介させていただいたんですが、はい、東京オリンピックに先立つ実験放送の頃からテレビに出演されていた。
そうだ、昭和15年にもうテレビジョンってあったのよ。
ああ、そうですか。
ご存知でした？
いや、
それは幻のオリンピックになっちゃったんですけど、それを撮るためにもうテレビジョンあったんです。
あ、そうですか。
そうなんです。その試験放送に私出てるんです。
じゃあこの東京オリンピックってのは1964年じゃないですね。
違うんです。
違いますね。
違います。
幻の方の。
昭和15年です。はい。
あら、そうですか。
そうなんです。
いや、一口に東京オリンピックってもそこまで遡るっていうことですね、じゃあね。
そうですね、そうですね。
でも6年後には次の東京も来ちゃいますよ、本当に。
ねえ。もう生きてないと思って。
いや、全然生きてらっしゃると思いますが。でもね、そういう、じゃあ本当に戦前の頃から、もうテレビに出演されていて。
そうです。だから、うん、テレビカメラなんてものはですね、うん、マイクロフォンも昔ラジオしかなかったですから、はい、私よく覚えてるんですけど、うん、初めね、こうやって向き合ってるお相手の顔が見えないぐらい大きかったのよ、マイクロフォン。
マイクが。うん、そんなに大きい。
本当に大きかったの。はい、で、その頃からですから、はい、テレビで言うと、試験放送から 3D まで。現役っていうことになるんですね。
そうですね。
そうですよね。
そうですね。
嫌になっちゃいますね。
マイクもどんどん小さくなるはずですね、それね。
小さくなりますね。
そうですか。でもその頃の状況って、テレビ、まあマイクの大きさもそうですけど、
はい、
どう違う、まあでも全然違うから、もう、比べようもないのかもしれないですけど。
大きなことを言えば、うん、閉じれないってことですよね。
閉じれない。
生しかないんですから。そこ言い直すとかもう一回とか編集してっていうのは一切なかったわけです。
じゃあ本当にその場の勝負だけ。
そうですね。
だけ。
そうですね。
いうことですね。そうですか。まあでもそれは大きいですよね。まあ最初の頃はずっとそれだったわけで。でもそういうのでそれこそ試験放送から 3D までをずっと現役でいらっしゃるメイコさんが、じゃあ例えば今の芸能界に物申すみたいなことは、
あんまり偉そうなこと言うの嫌なんだけどね、なんだか全体的にちょっと薄っぺらになりすぎたかなって思いますね。
薄っぺら。
それは面白い番組もシリアスなドラマも、うん、全部なんかちょっと薄っぺら、もう少しなんていうのかな、こうしっかりしたものを作ってほしい。
厚みという
か、真面目なものって意味だけじゃなくてね、はあ、ポジションポジションにプロがいなくなったんじゃないんですかね、きっと。昔はだから照明さんでも照明一筋何十年っていう方がなさったり、はい、各部署がそういう方でしょ、
うんうん、
だから今このスタジオでマイクの前に私いますけど、はい、マイクロフォンにちょっと自分に合わせて向きをマイクロフォンの変えたり、うん、マイクに触ること自体が叱られましたよね、
はあ、
昔は、
はあはあ、
だからテレビで言えばテレビのカメラの前を撮るときに私いま、うん、だにカメラ前失礼しますって通るんですよ。
そうじゃないとその職人さんたちに
失礼だって、はい、そういうふうになんかプロとプロが勝負してるっていうものが今ちょっとなくなったからこういう感じになったのかなっていう気はしますけど。
なるほど。さっきおっしゃったその薄っぺらい感覚っていうのはそういう感じにつながっている、
はいは
い、
もちろんそういう薄っぺらがいいんだよっていうのも必要ですけどね、
うんうん、まあそうですね、うん、まあそれでいろんな軽やかにという感じ、まあ
それね、そうですよね、
うん、いうこともありうるんでしょうけど。そうですか。やっぱり要所要所のプロフェッショナル、というのがちょっと気迫になってる。
だから、うん、本題に戻りますけども、食生活もね、家庭の、うん、
はい、
なんかレシピ通りに作りゃ拍手してもらえるかなみたいな風になっちゃってちょっとつまんない。そこのお家の個性とか、
あーはーはー、
そこのお家のお母さんの味みたいなものがちょっとなくなってきちゃったかなっていう、うんうん、
本当にマニュアル通り作れば、
9代9代でって、
でもやっぱり本物のプロはそこのプラスアルファを、
そうですね、
どうするのかっていうことなんだけど、
それとこの帯を書いてくださった私の親友なんですけど、ずいぶん年若い親友なんですけど、阿川佐和子さんがいろいろ褒めてくださるんですけど、
はい、
なんとか上手なんとか上手、手抜き上手、これがね私は一番嬉しくて大拍手。
なるほど。
やっぱり佐和子さんって頭いいな、見抜かれてたと思ったんですけど、あのね、手を抜かなきゃなんていうのかな、息苦しいじゃないですか、夫婦生活も親子関係も、 ちょっと手抜いてみたぞっていう、うん、でその余裕でなんか楽しい食卓になればいいじゃないっていう、
はあ、なるほどなるほど、そのパンパンになってる状態じゃなく、
う
ん、
そうそうそう、
やっぱりちょっといわゆる遊びがどっかにあって、ええ、
だってもう完璧にすごく美味しく綺麗に作ったお料理って残せないでしょ、
うん、まあそうですよ ね
なんか申し訳なくて、
申し訳ございません、
うん、うちなんかちょぼちょぼ残してくれるもんですから、すぐまたそれをあこれは明日こういう風にしようかなとか、
なるほど、あでもそれは逆につながっていきますから ね、 そ, こ
でね、そうなんです、うん、そうなんです、
そこでもう一回一回終了ではなく、
そうですよね、
うん、赤川さんのねそう帯、話し上手、料理上手、観察上手で手抜き上 手、 き上手、こうきましたか、やっぱりこれがあってこそ、
そうだから今ね、うん、専業主婦ってすごく少ないでしょ、うん、皆さん女の方でも子供育てながらお仕事持ってるでしょ、はい、それは、ね、手抜きじゃなかったらできませんって、両方は、
いかにそこで手を抜けるのか、
そう、うんうん、だからおしゃれな手抜きをするね、それでごまかすのね、うん、うまく
まあでもそこはセンスがある意味取られるところですよね、
そうですね、
どうやって手を抜けるのか、
そうですね、キザに言えば、うん、あなたのためへの手抜きですって、つまり手抜きしないで機嫌の悪い私が前に座ってるよりも、
はいはい、
ちょっと手抜いちゃったんだけどあの
上機嫌で
飲みながらおしゃべりしながら、うん、私の作ったもの食べてねっていう機嫌のいい一日で終わりたいと
今日ずっとお話をお伺いしてきて、中村芽衣子さんのなんか人生とか生き方に通底してるところですね、
そこね、あ、そうかもしれない、
うん
うん、よくあの人とは本当の親友よとかって言うでしょ、うん、
はい、
でも本当の親友って本当のこと何もかも知り尽くしてたり、うん、その人をじっと見つめてたらどっか嫌になりますって、
はあはあ、うん、はあはあ、
だからちょこちょこ見るんですよ夫のことも時々しか見てないの
時々、うん、
向こうにもそうしてもらいたいの、
でも時々は見るって、
時々は見なきゃね、そりゃ迷子になっちゃったりしてはぐれちゃうと困るから、
まあだから思い出した時にちょっと見るぐらいの感覚だとちょうど、
はい、
まあだからそのなんか柔軟性が保たれる、
ね、そうです
ね、そこでね、
そうです、
ね、やっぱり硬直しないためにも、
うん、
そこはまあたまに見るっていう、
そう、そう、まあ玉がどのくらいの玉かそこが問題ですけどね
そうですね、そうですね、まああの休館日なしの元気な芽衣子さんね、あの年を重ねる楽しみとか老いとともにいかに生きるかみたいなとこではどういうふうに感じてらっしゃるんですか。
あんまり構えてないんですけどね、うん、これといった決め手はないんですけど、
はい、
でもやっぱりね75歳を過ぎた頃からね、うん、まず足腰が
はは
やっぱりねそれはくたびれてくるんでしょうね、いろんなバネ力っていうか、
うんうんうん、
前は手すりなしでトントントンと登ってトントントンと降りた階段がよっこらしょよっこらしょになったり、うん、それはしますよ、
うん、
だから私あの今までね本当に未だに一人で電車には乗れないんです、怖くて、なんかいっぱい人に見られるのとか、
はいはい、
切符も買えないしどうやって買っていいか、
うん、
だからそんなひどい私なんですけど、だからほとんど車から車へって感じだったのが今歩きます。
はーはーはー、
昨日もそうね5000歩ぐらい歩きました。
おお、結構
テコテコテコテコ、ゆっくりしか歩けないけど、
うんうん、
でも、
うん、
あの足を引きずらないで普通に、そういうふうになんか初めてのことにいっぱいぶつかりますから、老いるということはそれを逆手にとってそうか今までここをサボってたんだ、そのツケが回ってきたんだ、
うんうん、
よし足を使ってやろうとか、
初めての、ね、チャレンジ、
そうですそうです、
いうことですもんね、うん、
非常にフレッシュですもんね。
ああじゃあ何事もやっぱりこれが初めて来るチャレンジなんだっていう、
そうですそうです、
マインドなわけですね、
はい、
そうするとじゃあ今後もそういうチャレンジするようなことってのはその都度その都度現れてくる、
自然に現れてきますね。今から急にねサッカーやるわけにもいきませんし私サッカー大好きなんですよ。
あそうですか、
うん、
でもさすがに今からデビューってわけにはいかない、
ちょっとね、それはもう複雑骨折でしょうからね、うん、全身複雑骨折
何が来ても大丈夫っていうか、もう今までもいろんなものがダーッと来てた、
そうです ね、それといろんな役をやりましたから、うんうん、私も30年ぐらい前に、
はい、
あの有吉さんのサンババとかああいうものをね、うん、芝居でやってボケたばあさんの歩き方とか返事の仕方とか、うんうん、役でやっちゃったからなんて言うんでしょうね、もうミニ体験が仕事でできてるんですね。
なるほど、シミュレーションは OK みたいな、
はいはい、
いうことですね、
はい、
じゃあそういう段になっても ちゃんとこうさらっとできますよっていう感じ。
そうですね、そうですね。美空ひばりっていう人が52歳で死んじゃって、もう本当なんて早く行き過ぎたんだろうと思って、この年になったね、ひばりさんと私がまた杯を交わしていたらどんな面白い話ができたかしらと思いますけどね。
めいこさんの方はじゃあ今後もそういう楽しい杯を重ねて、ね、ていくであろうというね、はい、ことになりますね。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、
はい、
これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですかね。
まあ父ですかね。
お父様。
私決してファーザースコンプレックスでも何でもないんですけど、私まず最初に赤ちゃんの時に父が私を抱っこしながら口癖のように言ってたのは、めいこくん、君に涙は似合いませんぞ、君はいつでも笑っていたまえ、ずっと言ってたんですね、父が。で、少し大きくなってから、どうしてめいこに涙は似合わないのパパって聞いたら、ちょっと困った顔して、美人なら涙もいいものですがなって言ったんですよ。
なるほど。
それで私は全てを悟ってそうか、私はさして美人に生まれなかったんだ、だからせめていつもニコニコしている女で生きていけばいいのかなって、それが始まりで、まあ、全て私学校生活がほとんどないですから、ほとんど寺子屋敷に父から全てを教わったの。だからまあ唯一の先生は父ですかね。
なるほど、はい、それは相当でも血のみごの時代から頑竹のある教えがある、
はい、そうですよね
涙は似合わない、
はい、
だから笑っていたわ、
はい、
深いな。
犠牲者の本を出したいって食事に関して言ってる神津義行も、女優を妻にすると気持ち悪いぞって友達に言ったそうです。それはね、夫婦喧嘩して若い頃ですよ、わーって私が泣きながら、どうしてそんなことするの、ひどいわねとかって言ってても、そこに例えば台所 の、 入り口から洗濯屋さんが、奥さん今日は何かとかって来てくれると、どうしたの、だってその、はいどうもありがとうちょっと待っててね、シーツがあったと思うわとかってパッと変わるって君が悪いぞ女優の女房はって友達に言ったそうですよ。
はあはあは
あ、そういうとこはあるんでしょうね、きっとね。
そうですか、
はい、あの方が悪いんですよ。結婚した当初ね結婚記念日にね、
はい、
どうして私と結婚したのって新妻は聞いたの、
はい、
だからしばらく考えてて、当時娯楽がなかったからそう言ったんですから、
はあ、
娯楽代わりにもらわれたんですから。
なるほど、振るってますね、その答えもねありがとうございます。ラジオ版学問のすすめ、本日は女優の中村めいこさんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、女優の中村めいこさんをお迎えしてお送りしました。中村めいこさん、ずっと昔から全く印象が変わらないという方ですね、私の中では。でも今年で80歳なんですよね。だけどもうバリバリの現役、ものすごい柔らかいですよね。いろんな意味で柔らかい。あんな80歳になれたらものすごく幸せですね。そしてものすごい美味しいお話もたくさんしていただきまして、本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、川田健でした。